よし、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
今回義大の医学部に合格したんですけど、経緯についてね、いろいろ教えてください。まず最初、いつ頃から学生塾に来ましたか？
小6頃から来ました。
小6頃どんな感じで来ましたか？
最初、母親が塾長の説明を聞いて、すごくいい塾だと母親は印象を受けたみたいで、それをこう僕に説明してくれて、僕も行く気になったという感じで行くことになりました。
ああ、入塾してからどうでしたか？
入塾してからやっぱり数学とかの指導がすごく分かりやすくて、自分の勉強の役に立ちました。
ああ、でやっぱそれは中学校入っても役に立ちました？
はい。
ああ、すごい役に立った、はい、では今度は中学校へ入ってどうでしたか？
中学校に入ってからは、まあ、数学に加えて理科も教えてもらってたんですけど、やっぱり理数系の科目はすごく指導が分かりやすくて、中学校でもその2つの科目は得点源になってました。
ああ、理科は特に何点ぐらいよく取れるようになりました？
そうですね、90点以上は毎回取れてました。
ああ、たまに100点とかも取る感じ？
100点は1回もないんですけど、98点とかかなり100点に近い点数は取れてました。
取れた。数学はどうでしたか？
数学もだいたい毎回90点以上は取れてて、まあ、理解はちょっと低いんですけど、いい時は95点とかそれぐらいの時もありました。
ああ、それでまあこれから続けて高校入試ってことなんですけど、だいたい400何点ぐらい取りました？
本番は440点ぐらいでした。
ああ、440点ぐらいで、内申はどのくらいでしたか？
内申は3年間の平均でだいたい35か4ぐらいだったと思います。
あ、そんなに高くはないね。
はい。
ああ、それでまあ北高にしようと。
はい。
ああ、そうだよね。で、当日点は大体何点ぐらいでしたか？
当日点が446点です。
446、はい、あ、それで受かったわけだね。中学校時代、学生塾に来て良かった点ありますか？
やっぱりそのさっきも言ったんですけど、理数系の科目がやっぱり学生塾に来たことですごい点数も安定してきて得点源になったことですね。
ああ、まあ、逆に今度英語とか国語とか社会はどうでしたか？
社会は割と好きだったんで結構理数系の科目並みにできたんですけど、やっぱり英語と国語は苦手だったんで、その自分の得意科目で補うって感じでした。
ああ、よかったですね、現役でね、はい、来れたってことで、はい、でその力を持って岐阜北高校入ったわけですけど、北高へ入った時のどうですかね、実力テスト、高1の時の実力テストでは順位的には何番ぐらいでしたか？
40番ぐらいでした。
40番ぐらい、
はい。
ああ、で、まあ、高2、高3となると順位はどんな風に上がってきましたか？
高2の最初ぐらいから20番ぐらいは取れてて、
はい、
そこから学生塾で勉強頑張って高2の真ん中ぐらいで8番ぐらいになってて、でちょっと伸び悩んでたんですけど、そこからまた勉強続けてたら高2の終わりぐらいには学年1位を取れるようになってました。
あ、そうですか。なら岐阜北高校ってすごい進学校で難しい学校なんだけど、学年1番になれたってことだよね。
はい。
学年一番になった時の気持ちはどうでしたか？
まあ、そのずっと高2の最初のぐらいから学年一は目指してたんで、やっと届いたなっていうやっぱ喜びがありましたね。
ああ、喜びがね。あ、ではお聞かせ願いたいんですけど、学生塾と他に何か塾通ってましたか？高校は。
高校は東進に通ってました。
東進に通ってた。あ、では後輩ね、岐阜北高校の後輩もいっぱいいると思うので教えてもらいたいんですけど、東進衛生予備校と学生塾の併用の方がいいのか、学生塾だけがいいのか、ちょっともう少し具体的に教えてもらえますか？
やっぱり東進は、基礎知識、やっぱ知識をつけるってとこで、学生塾はやっぱその知識を実践、やっぱテストとか解く時の力につなげれるっていうので、やっぱ役割分担をしてたので併用がおすすめですね。
あ、併用が、
はい。
で、東進の特にいいところはどういったところですか？
東進は知識づけっていうところで、やっぱ高校の教科書に載ってないところとか高校の授業で教えてもらえないようなところまで深く知識をつけることができるので、そこはすごく良かったです、
ね。あと、その東進を受けた場合、東進だけでいいっていう人もいるんだけど、 東進以外に学生塾で習うところのメリットは特にどの点がありますか？
学生塾で勉強するとやっぱ自分よりも勉強ができる人たちの解き方とかそういうのを間近で見ることができるんで、やっぱそこがやっぱその本番テストで知識を使えるようにするっていうところではすごく良かったです。
あとはそうですね、学生塾の先生についてのイメージはどうでしたか？
先生についてのイメージはすごい勉強がすごく教えてもらうときにまず紙に書いて教えてもらえるので後から見直せるっていうのと、やっぱすごく分かりやすく教えてくださったっていうのと、あとやっぱフレンドリーで結構雑談とかもしてくれたのですごく話しやすかったというか質問がしやすかったですね。
僕塾長からしてみるとですね、よく学生塾に入ってくる高校生の子たちは高1の途中からとかね高2から来るんですけど、学校の授業勉強でねテストである程度いい点が取れると学生塾をやめて大手塾だけ東進だけとかね、そういうものだけにしようというふうにしててですね、それで、3ヶ月後6ヶ月後成績が下がってしまってね大変になる方が多いんですけど、学生塾を途中で辞めちゃう、後輩に対してのなんか一言って何かないですかね？
自分で学んだ知識をテストにそのまま生かせるっていうやっぱ才能がある人はいいと思うんですけど、やっぱその、僕北高とかで、そこまで才能って意味では私立とかに負けてるとは思うんで、やっぱそこで学生塾っていうのは学んだ知識を実践力につなげるっていう意味ではすごく役立つ場所だと思うので、そういうところが苦手だなって思う人はやめない方がいいかなっていうのは思いますね。
そうだよね。あとはどうだろうな、あとなんか後輩に対してなんか言いたいことないですか？
言いたいこと、学生塾、そうですね、やっぱ僕は高2の最初で結構勉強頑張ったのになかなか1位が取れなくてつまずいたんですけど、学生塾で信じて頑張ってれば1位になるってやっぱ目標達成できたんで諦めずに勉強を続けてほしいです。つまずいてもも
しも学生塾に来てなかったとすると東進だけだった場合北高で1番に取る自信ってありましたか？
ないですね。
ないですか、やっぱその分やっぱ学生塾には効果があると。
はい、あると思います。
わかりました。あとは高校3年生になった時のですねことで聞きたいんですけど、いつから義大の医学部は受かったわけだけどいつから医者になりたいなと思いましたか？
高2の真ん中ぐらいです。
高2の真ん中ぐらい。そうだよね、高2の真ん中ぐらい。あと高3になった時の模試の感覚と実際はどういう医学部に行きたいと思ってましたか？
高3の最初は明大の医学部を目指してました。
明大の医学部を狙う理由は何でしたか？
割と自分でも高2の最後で学年1位を取れたっていうのでもう少し高3で頑張れば明大の医学部に届くんじゃないかなって思って明大の医学部を目指しました。
そうだよね、でそれが義大の医学部になった理由は何ですか？
は共通テストでちょっとしくじってしまって、義大の医学部、明大の医学部はちょっとボーダーが届かなかったので義大の医学部に帰るしかなかったっていう感じですね。
そうですか。もう僕らからすると義大の医学部だけでものすごい嬉しいですけどね、ありがとうございますね。はい。